時刻は3時30分です。学び続けたいあなたのために大人の力、今月も始まりました。ご案内は一般社団法人スタディライフ熊本代表理事のロコ先生こと古川博子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりの登場ですね。
はい、そうですね。先週お休みさせていただいたかな、前回ですね。はい、少しスタディライフ熊本も慌ただしくなって、まあ秋になりましたからね、とても季節も良くなったので、いろんな動きが出てきています。今日はそんなことを皆様方にお伝えして、今回南阿蘇、はい、地域もちょっと変わったところで展開していくことになりましたので、そういったことをお伝えしていきたいと思っています。
地域も南阿蘇まで、出張ということで新たな事業展開があったようですね。そして朝陽大橋、これも開通しましたから、南阿蘇へのアクセスも良くなりましたね。
はい、おっしゃる通り、朝陽大橋皆さん渡られましたか？私ですね、あそこを初めて通った時に、わあ、やっぱり南阿蘇、この橋が通ってとっても良かったなと思ってるんですけれども、これを私たち熊本の人たちはしっかり目に焼き付けておかないといけないなっていうふうに思いました。はい、それでまだね、あそこを通れるっていうことをご存じない方もいらっしゃるかなっていうこと、私の周りにはいらっしゃったのでお伝えしたんですけど、とってもアクセス良くなりましたよ。高森に行くのにも良くなったし、何せですね、朝陽大橋が通ったっていうことは、あの周辺がもう動き出して、私数ヶ月前にあそこを通った時には、あ、この周辺ちょっと寂しいなって思ってたんですけど、そんなことを感じさせない、とっても活気あふれる、そんな、道路、そして地域になっていくかなというふうに思っています。
もちろん傷跡はまだまだたくさん残ってるんですけれども、その中で新たに生まれてきているものも確実にあるようです。そしてそこに人がどんどん集まってくるようになったので、人気、人気が次第に地域の中に見られてくる。やっぱりそれで雰囲気というか空気というか変わってきたんでしょうね。
はい、そうですね。今おっしゃるように、その人気ね、いろんな人があの辺を行き交ってます。で、私どもも今回、新たな人との出会いもあったんですよ。そんなこともお伝えしていきたいと思っています。
では今月も始まりました大人の力、一緒にこの後30分間お付き合いください。学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。シティ FM、 今回は一般社団法人スタディライフ熊本、その中で新たに生まれました南阿蘇での動きをご紹介していきます。先ほども人が次第に集まってくるようになった南阿蘇、その地に少し足を伸ばして新たな展開が始まっているということだったんですけれども、何がどう始まっているんですか？
はい、実は南阿蘇の方でカフェ&レンタルスペースをスタディのみんなでやっていくことになりました。
カフェ&レンタルスペース、そのお店の名前は、
はい、和園と言います。
何か縁があったんですか？
はい、そうですね、まさしくあの和ですね、これあの今ローマ字でしょうか、アルファベットで書いていますけれども、それで、いろんな人の和、そしてご縁、いろいろですね組み合わせながら、このお店が大きくなっていってほしいな、成長していってほしいなと思って、この名前にしているんですが、まさしくそこに縁があったわけです。これをスタートさせる縁っていうことなんですが、
その、このお店、建物との縁なんですか？
はい、ですね、南阿蘇の、その何でしょう、森の中の設計事務所って言って、カナダのマーク、赤、真っ赤の
ありますね、
分かりますか？
はい、長陽橋を渡って高森方面にずっとまっすぐ行きますと、そうするともう本当、そうですね、白水村まで行きません。もっともっと手前のところの右側に、あのカナダの国旗ですよ。
そうです、ログハウスがあるの皆さんご存知でしょうか？
はい、なんとなく、ああ、あったあったって多分思われてる方多いと思いますよ。
はい、その場所で、素敵なあの女性のオーナーに出会ったんですね。沖崎さんという方ですけれども、はい、彼女がこの、ログハウス一帯の、建物の持ち主になるんですが、そこでもとっても素敵なオーナーでしたので、いろんな気持ちといいましょうか、思いをお持ちだったので、私どももその思いに賛同させていただいて、この和縁というお店をスタートさせることにしました。
その思いというのはどういったものだったんですか？
はい、やっぱりですね、いろんな人が集まって南阿蘇を元気にしていきたい、そして自分の周りにいる人たちも幸せにしていきたいというようなね、そういったことをもういろんなお話の中で私どももお聞きして、そしてね、その何でしょう、ログハウスの中に入ってみますと、妖精の宿る木と言いましょうか。
妖精の宿る木
はい、とてもねパワーのある、木材ですね、木がお家の中にあって、そこにこうみんな人が集まってくるんだよというふうにね、パワーを元気いっぱいに言ってくださったので、で、私たちも集まっていったのかなという感じで。
なるほど、はい、妖精に引き寄せられるようにして、
はい、
そのログハウスに、はい、ログハウスをお借りするわけではないんですね。
はい、そうですね、ログハウスは森の中の設計事務所さん、オーナーさんのご自宅みたいな感じになっているので、私どもはその、横のカフェ、レンタルスペースといいましょうか、はい、そこをお借りすることになっています。
またこの、その今回お借りする建物、ここともこうピピッとくるインスピレーションがあったそうですね。
そうなんですよ、ここね、もう眺めがよくって、で、長陽大橋が開通したので、スタディのみんなででもこう何かやりたいねっていうふうに言ってたんですけど、そんなことを話してた時に沖崎オーナーに会ったので、じゃあやってみようかということで、スタディの皆さん、みんな元気な人が集まってます。そしていろんな方、職種業態もねおられるので、アイディアを出し合って、知恵を出し合って、何か新たなものを発信させようというふうな気持ちで始めました。
では具体的にはこんな感じっていうのということよりも、これからみんなでこう作り上げていこうという感じなんですか？
はい、まさしくそうです。そういったチャンスをいただいたということですね。だからこのもう素敵な秋の時期に、みんなでここで何がやれるかなと、ある程度こうコンセプトを持ってとは思いますが、こう試行錯誤しながら進んでいければなと思ってます。一つだけね、コンセプトといいましょうか、お店の中の雰囲気をジャパネスクモダン、こんな形にしたいと思ってます。
ジャパネスクモダンどんな感じですか？
はい、
それ
はい、やはり南阿蘇ですので、観光の方も多い、外国の方も多いということで、その日本的なものも入れたい。しかしながらこう日本っていうと、純和風ということではなくて、モダンのものを入れながら、それをこう融合させながら、何かこう作り上げていければなと。人もそうですよね、モダンな方もいらっしゃるし、日本的な方もで、いろんな方が来られて、そこでいろんなご縁を育んでいく、そんな場所になればなと思ってます。
では実際オープンはいつからなんですか？
はい、10月7日、土曜日になります。ここの時にはですね、そうですね、谷人たちのこう美術館という ということでですね、阿蘇南阿蘇湖一帯を皆さんいろんなお店の方が集まって、活気あふれる場所にっていうことで、そこには多くの方たちが集まる、そんな時期になってます。そのちょうど真ん中の時期、10月7日土曜日です。
そうですね、初夏とそして秋に南阿蘇の方々、こう作家さんというんでしょうかね、そういった方々がそれぞれの活動の場所というのをアトリエとして開放されて、多くの方々に来ていただこうということで取り組みをされています。村全体が美術館ということなんですが、その中で実は行われている中でこのワインのオープンがあり、ぜひ皆さんに集まってくださいということなんですね。
はい、そうです。いろんな方、新しい方との出会いを楽しみにしているところです。
でも食事も出るんですか？
はい、もちろんです。ワンプレートランチが、オープンの時にはですね主流になるかなと思いますが、お飲み物そして軽いお食事ご提供できるようにご準備してます。
ぜひオープン記念ということでワンプレートメニュー今回用意されているそうですので、ブラッと10月7日は南阿蘇を探索しながら、ぜひカフェ&レンタルスペースワインにもお立ち寄りください。そして南阿蘇村にはもう一つ、実はスタディライフ熊本が現在プロデュースする、一緒に関わり合い活動している、そういった施設があります。草壁さん、どういった施設ですか？
こちらですね、住宅型有料老人ホームということで、サンドムーンさんというところでですね、秋祭りのイベントをやることになっています。
住宅型有料老人ホームということは、お年寄りの皆さんが住んでらっしゃる建物？
そうですね、介護を要するお年寄りの方が住まれています。
こちらに写真があるんですけれども、ずいぶんこう高原のホテルのような非常にこうおしゃれな建物ですね。
そうですね、実はこの建物がもともと阿蘇のですねリゾート高原ホテル、こちらを老人ホームの方に改装した建物ということになってるんですよね。
もともとホテルだったんですね。
そうなんですよ、はい、
だからこそこう玄関入ってすぐのところがこんなに広いロビーになっていて、阿蘇の冬を楽しませてくれる、こうなんつうこれ薪暖炉というんですかね。
はい、そうですね、エントランスのところに薪ストーブもあってですね、非常に優雅な感じというか豪華な感じでですね、くつろげる場所じゃないかなというふうに思ってます。
そして非常に広いお庭があるんですね。
はい、そうなんです。これ敷地の方でもオーナーさんに聞いたところ1000坪ほどあるということでですね、裏庭の方もすごく阿蘇の山並みのですね眺めもいいし、すごく広大な敷地が裏庭の方もですねあるので、こちらの方もなんか有効活用ができないかなというところで、うちのプロジェクトチームの方でその辺を今検討しているところです。
前半部分でロコ先生にお伺いしたワインとともに、こちらのサン&ムーンも人が集える場所、そこからのにぎわい作りってことをコンセプトに取り組んでらっしゃるんですね。
あ、そうなんですよね、いろんな人が集まって楽しめる場所で、またそれも南阿蘇ですね、今度朝陽大橋が開通しましたので、いろんな方の出入りがあるかと思うんですけども、そうやって南阿蘇に遊びに来てくれた方々が休日なんかですね遊べる場所になったらいいなというふうに思ってます。
サン&ムーン秋祭り、先ほどのワインオープンと同じ日、10月7日土曜日です。秋祭りが開催されます。午前10時から午後4時まであるんですが、いろんなワークショップも用意されているようですね。
そうですね、うちのスタディライフのスタッフ陣の方でですね、いろんな専門家がおりますので、例えばですね絵本セラピーっていうのもあるしですね、アロマセラピー、それに茶道のですね浦仙家の茶道の先生もお呼びして、イベント企画もやっています。
絵本セラピーって何ですか？
そうですね、実は私の方もですねこのセラピストの先生を通じて初めて知ったセラピーなんですけれども、普通絵本っていうとですね小さい子供さん向けっていうイメージがあるかとは思うんですけれども、
はい、
その絵本をですねまた大人になって、新たに絵本を読んでもらって、いろいろ癒しのワークショップを体験してもらうというようなセラピーのシステムに なっているようです、
はあ、そうなんですか。大人にとってもこの絵本の存在というのが癒しにつながる。
そうです ね
確かに大人になってから絵本読んでもらえませんよね。
そうなんですよね。なかなか大人になって絵本っていうのもあれなんでしょうけども、やはりまあ特にお年寄りの方とかですね、まあ昔読んだ絵本をまた年を召した段階でですね、絵本を改めてなんか昔ながらのその絵本の良さを築いてもらうとか、まあ、そういう体験ができるんじゃないのかなと、まあ、それが癒しにつながるというふうに思っております。
そうなんですね。南阿蘇といいますと絵本を題材にしまして様々な取り組みもしていらっしゃいます。その中に絵本セラピストの先生がお越しくださいまして、そして皆さんに癒しの空間をと、これ南阿蘇の阿蘇の大自然、大地の力とともに我々に大きな力を与えてくれるんじゃないでしょうか。そしてアロマテラピー、
そうですね、アロマの方もですね、アロマセラピスト、こちら複数のですね講師陣がいるんですけれども、これって実は医療とか介護の現場でもですね始められたアロマのセラピーっていうことになるんですけども、特にお年寄りの方に対してですねハンドトリートメントっていうことで、セラピストとお年寄りの方の、肌の触れ合いといいますかですね、そういうのを、通じてまたこちらも癒しの時間を提供するといったようなセラピーシステムになっております。
そのアロマテラピーを学ぶというよりもアロマテラピーをしてもらうという感じ。
そうですね、香りの効果と、そういったアロマセラピー、ハンドトリートメントを行ってもらって、香りの癒しというような感じで、イメージしてもらうといいんじゃないのかなというふうに思っています。またこれがですね認知予防としても、非常に注目されているということで、そういうことになっております。はい、
この先ほどおっしゃったようにサン&ムーンという SS の建物自体がもともと高原ホテルだったと。ですからこの非常にこう贅沢な空間の中でアロマテラピーをこう体験していったことができる。なるほど、これまた贅沢な感じで、なんかこう豊かな空間ですね。
そうですね、ぜひこちらにお越しになられた方ですね、体験していただいて、そういういいなっていうような体験をですねぜひ体験していただけると、私たち企画側としてもいいなというふうに思っております。
絵本セラピーに関してもアロマテラピーに関しても、海外からやってきたものではあるんですけれども、その中に日本的なアクティビティも一つ入ってるんですね。
そうですね、今回、特別に茶道の先生もですねお呼びしまして、やっぱ和の文化ということで、実はここからですねアダム・フルフォードさんっていうこちら東京の方からですね講師をお呼びして講演会も開くんですけれども、この方の講演内容っていうのがですね、実は日本の和の文化、こういったのをやっぱり構成に対してもですね世界遺産として引き継いでいきたいということで全国各地を講演して回られています。また日本国内だけではなくて外国の方にもですねそういった働きかけをして、されていまして、日本の文化をそういった形での伝道していかれるっていうようなですねそういった立場での講演会も午後から予定しております。
海外の方が日本の良さを認めて日本の良さをさらに海外に広げていこうと。
そうですね、やはり私たちは身近なですね、日本の文化っていうのもなかなか気づかない面があるかと思うんですけども、それはやっぱり外国の方の目線でですね、やはり日本の文化って素晴らしいんだなというところの気づきをですねまた私たちに逆に、日本人にとってもそういうのを気づかせてもらうというような非常に有意義な講演になるかと思いますので、ぜひこちらの方も多くの方のご参加をお願いしたいなというふうに思っております。
そのアダム・フルフォードさん、もともとはどういう方なんですか？
この方はですね、実はNHK の番組で、例えば英語で遊ぼうとか、スーパープレゼンテーションとか、そういったののですね、英語監修をされている、向こうの方では知る人ぞ知る、すごい方なんですよね。
では我々がもうどこかで必ず見たことがある、小さなお子さんがいらっしゃるところに関しては英語で遊ぼうって NHK の E テレ教育でやってますから、ご覧になった方も多いでしょうし、
そうですね、
スーパープレゼンはね E テレで夜やっている、どちらかというとこう、大人向けの番組なんですけれども、そういったものの英語の監修アドバイザーをされている、 影の立役者として活躍、全国で活躍されてる方が今回10月7日に阿蘇に来てくださるという、これ貴重な機会ですね。
そうですね、実はもうアダム・フルフォートさんも以前からですね、ぜひ南阿蘇の土地に、お伺いしてですね、こう皆さんにこういった講演活動をぜひやりたいということで、本人の希望もあってですね、まあ、10月7日に、その日程を設定しまして来ていただくというふうになっております。
文化的なことに阿蘇に関心がある方はもちろんなんですけれども、その英語に関して関心があるという方、そしてああいった番組を作り出すアダム・フルフォードさんに関して関心があるという方、ぜひ皆さんお越しになってください。10月7日サン&ムーン秋祭りの中で行われますアダム・フルフォード氏の講演会、これは何時からですか？
こちらはですね、講演時間が午後2時から3時半までというふうになっております。
90分1時間半の講演となっております。こちら事前の申し込みやその入場料など必要なんですか？
これはですね、特に事前の申し込みっていうのも設けておりませんし、また入場料についても無料になってますので、多くの方ですね、お越しいただきたいなというふうに思っております。
また先ほどご紹介しましたそれぞれのワークショップに関しては、これ費用は、
こちらもですね、特に費用は設けてないんですけども、ただちょっとアロマセラピー等についてはですね、一部ちょっと中のセラピーメニューによっては若干少額なんですけども、ワンコインとかで、セラピーを体験していただこうなというところも講師陣の方では計画しております。
ではワークショップによってはそのいわゆる材料代というような形で、若干金額がかかるものもありますけれども、もう基本的に入場は無料で皆さんに様々な内容を楽しんでいただけるものとなっているそうです。サン&ムーン秋祭り10月7日土曜日午前10時から午後4時まで行われます。サン&ムーン自体はこうどうやっていってたらこう目印になるようなもの何かありますか？
ですね、こちらは国道の325号線ですね、大橋高森線、こちらですね、の道沿い、皆さんご存知かと思うんですけれども、ちょうどローソンの建物があるのご存知でしょうか？ログハウス町のですね、ローソンが、大橋側の方から来ますと右手の方にあるかと思いますけれども、交差点をですね左の方に入っていた500メートルほど入っていただくと右手の方にサンドムーンと看板が出ておりますので、そちらの方をお尋ねいただけたらなというふうに思っております。
はい、わかりました。サンドムーン秋祭りにぜひお越しになってください。前半でご紹介しましたワインも、そしてこのサン&ムーンに関しましても、どちらもやはり南阿蘇長陽大橋、これが開通したことに伴いまして、多くの皆さん方に南阿蘇に来てほしいという、そういった思いを込めてお送りしております。そしてやはり南阿蘇に来ていただければ、やはり阿蘇の美味しいものも皆さんにはこう味わっていただきたいですね。
そうなんですよ、こちらもですね、ぜひPR させてもらいたいと思ってたんですけれども、以前ですねこちらの番組の方でも出演していただきました株式会社森物産、こちらの方は阿蘇の高菜漬けということで、九州ブランドもですね、取得されている老舗の高菜製造業者さんになるんですけども、こちらの幻とも言えるようなですね、和食の地域ブランドの高菜漬け、こちらの方も皆さんにぜひですね、お買い求めいただきたいなということで、これについては有料になっておりますけれども、せっかくの機会ですので、この機会に阿蘇の高菜漬けというところもですね、ぜひお買い求めいただいて、食べていただけたらいいなというふうに思っております。
ぜひ10月7日は南阿蘇で有意義な一日をお過ごしください。今回10月7日に行われますスタディライフ熊本の新たな取り組み、南阿蘇を舞台としました2つの取り組み、そして多くの方々が集える場所にということで、これまで準備を進めてきました。その集大成が10月7日から始まろうとしています。ぜひ皆さんもお越しになってください。また皆さんを大きく包むであろう阿蘇の大地、春から夏、夏から秋と次第に季節を経ることによって ずいぶん気持ちいい季節を迎えてきました。皆さんを阿蘇の大地がお待ちしています。お話をお伺いしてきましたけれども、ロコ先生、10月7日はもう大忙しですね。
そうですね、朝からお弁当作って、あ、私も頑張りますそしてね、お祭りもサン&ムーンさんであります。この施設とっても素敵なところなんですよ。お庭も広くて、入所者さんたちといろんな会話も弾むのかなというふうに思っています。
しかしながらここに来て急展開ですね。
あ、そうですね、けどここに、立ち止まらず、みんなで力を合わせて、どんどん進んでいきたいと思っています。みんなの力を信じてますので、はい。
和園そしてサン&ムーン秋祭りともに10月7日行われます。サン&ムーン秋祭り、午前10時から夕方4時まで音楽を聴きながら南阿蘇の風を楽しんでください。そして同じくカフェ&レンタルスペースワインにおきましても10月7日オープンとなっております。皆さん方の力によって育てられていくワインということでございますので、皆さんがお越しになることがこのワインのこれからのいろいろな楽しみを育んでいくことになりますので、皆さん大地の力をぜひこのワインから吸収してください。では先生、10月7日どんな風になるのか、私もお邪魔したいと思いますので、はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。お待ちしています。
学び続けたいあなたのために、大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。